の食事を持っていったのかということが、書かれているわけです。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られたと書いています。ですから夕方、杉越の祭りが始まったということです。まあ、席についてと18節に書いていますが、まあ、最近の研究ではどうもこの時代の食事というのは椅子といっても今のような椅子ではなくって、ソファーのような椅子で、そこに、まあこうやってね、首をこうやりながら、まあ、こうやって半分寝そべって食べたとも言われています。ですから英語の聖書ではリクライニングと書いてたりしますね。で、杉越の食事は普通は家族で行うものです。杉越の食事を一緒にするというのはとても親しい関係の、まあ、証だと思うんですね。で、ルカの福音書の22章15節では、イエス様は、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことかと言っておられます。まもなく十字架にかかられるイエス様は最後に弟子たちと一緒に杉越の食事をしたいと心から願っておられました。まあ、それはこの杉越の食事がとても重要であるということですけれども、まあ、同時にイエス様にとって、イエス様の地上でのご生涯の間、一番親しくしていたのは弟子たちであったということです。その一番親しくしていた弟子たちと最後の杉越の食事をイエス様は一緒にしたかった、そんなイエス様の思いがここに現れているわけです。さて、しかし、まあ、マルコの福音書に戻りますが、18節をご覧ください。この親しい食事の席でイエス様が驚くようなことを言われます。まことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちはもうざわざわとして互いに誰だ誰だと顔を見合わせたと思うんですね。悲しくなって、まさか私ではないでしょうねと代わる代わるにイエス様に言い出しました。でイエス様はその時名前は言いませんでしたが、裏切る者をはっきりと示されました。この12人の中の一人で私と一緒に蜂に浸しているものです。マルコの福音書ではイスカリオテのユダについてそれ以上ははっきり言っていませんが、マタイの福音書、ヨハネの福音書を見るとイエス様とユダとのやり取りが書かれています。ぜひご覧ください。でその場でユダは去っていきました。まあ、しかし弟子たちはどうもその時は事情が分かっていなかったようです。ある福音、ヨハネでしたかね、何か必要なものがあって彼は買いに行ったんじゃないかとか、まさか、十二弟子たちはユダが裏切るとは思ってもみなかったようです。まあ、しかし聖書はすで、にユダが裏切って、この十二章の一節に書いている立法学者祭司長たちと、まあ、なんて言いますかね、打ち合わせをしてイエス様をなんとか捕まえようとしていたということが、まあ、聖書には書いているわけです。さて、そんな驚くべきことが起こりましたが、14章の22節ですが、ここでイエス様はとても大切なことを弟子たちにされました。それは、新しい契約のための生産式を定めてくださったということです。まあ、私たちも来週、生産式を行いますけれども、それは私たちが今もイエス様の十字架を覚えて行っていることですが、イエス様はこの最後の杉越の食事の時に生産式を定めることを通して、杉越の祭りで殺される羊、そして流される血、それとご自分が十字架にかかって体は裂かれ血を流される、その姿を、まあ、オーバーラップ、重ね合わせたということを私たちは心に覚える必要があるわけです。まもなくイエス様はご自身が神の子羊として私たちの罪を全部負って十字架にかかり、 死のうとされていました。その体は裂かれて血が流されました。そしてそれによって聖なる神様の罪に対する激しい怒りが過ぎ越される。つまり私たちイエス様を信じる者がその神様の激しい怒りを免れる、そこから助け出される、そのことを意味していたわけです。毎年毎年殺される羊に代わる永遠の子羊イエス様による新しい契約、贖いがここから始まるということをイエス様はこの過ぎ越しの食事の席で宣言されたわけです。さて次の点に入りますが、食事を終えた後イエス様と弟子たちはオリーブ山へ登って行かれました。聖地旅行された方は多分その時のイメージっていうのがあるんだと思いますが、まあ、私も行かないといけないなと思いつつなかなか時間とお金がありませんけれども、でもよく言われます、僕引退してから行ってもあんま意味ないですよね本当は現役の間に行かないと意味がないと思いながら、まだそのチャンスはありませんが、ぜひお祈りください。はい、エルサレムの町の東側に位置して、まあ、間城壁との間にはケデロンの谷というものがあります。そこを渡ったところにあるオリーブ山ですが、その名の通りオリーブが栽培されてそこで種が絞られ油が作られている場所です。ゲッセマネというこの後出てきますけれども、その言葉の意味はまさに油を絞る場所という意味だそうです。で、賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけていったと書いていますが、ユダヤ人たちはこの時大体ですね、詩篇の114編から118編を歌ったそうです。今日は118編を一緒に読みましたけれども、その歌、まあ、詩篇はもともとメロディーがあったと言われています。まあ、今私たちはちょっとそれは分かりませんが、ユダヤ人たちは今でもメロディーというか歌うように詩篇を朗読するんですね。まさに詩篇は歌ということです。その中でまたイエス様は思いがけないことを言われました。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はチリチリになると書いてありますから。この言葉はゼカリア書の13章7節の言葉です。旧約聖書の終わりの方にありますゼカリア書の13章7節を引用して、ユダだけではなく実は他の弟子たちもつまずいてしまうということをお告げになったわけです。驚いたのは弟子たちです。ペテロがすぐ答えました。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。皆さんはこんなふうに言えるでしょうか。なかなか日本人は謙遜なのであんまりこんなこと言いませんが、アメリカ、インドネシアはどうですか。私こそもうイエス様を一番愛してます、イエス様の弟子ですよと堂々と言うでしょうか。まあ、でもこの時はペテロは彼なりに確信を持ってそう言ったんだと思うんですね。それぐらいペテロはやっぱりイエス様を愛していた、慕っていたんだと思います。どうしてこの私がイエス様につまずくことがあるでしょうか。イエス様を捨てて逃げてしまうようなことがあるでしょうか。まあ、単に怒ったというかもう本当に泣きそうな顔で、あるいは泣いていたかもしれません。彼はそのように言いました。しかしイエス様ははっきりとさらにですね、厳しいことを言われるわけです。単に彼はつまずくのではない、イエス様を裏切るんだということを告げるわけです。今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言うとお告げになりました。するとペテロはもちろん強くもそれを否定して打ち消して、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。まあ、この二度目の言葉は確信に満ちていったというよりは、悲壮感を感じるようなそんな言い方です。まあ、福音書から受ける印象はペテロという人は周りがどんな状況であってももうそれを気にしないで 自分の思った通りに動く、突っ走る人、まあ、そんなタイプに私たちは思いますけれども、この時はさすがにいつもとは違う状況、雰囲気を彼も感じていたのではないかと思います。涙ながらに、先生そんなひどいこと言わないでくださいと、まあ、そんな気持ちで訴えたのかもしれません。でもちろんペテロだけではなくって、残りの弟子たちも皆口々にですね、いや私たちがイエス様を見捨てたり裏切るはずはないじゃありませんかと、まあ、そのように口々に言ったわけですが、ほんの数時間後ですね、弟子たちはイエス様の言葉が真実であること、どうすることもできない自分の弱さと向き合うことになるわけです。イエス様の十字架は神様が私たち罪人のために用意してくださった救いの御業が完成する時です。ヨハネの福音書ではそれを栄光の時と言っています。死と罪の力が打ち砕かれる時です。しかしそれは同時に悪魔サタンが、まあ、最後の断末魔のように激しく抵抗して攻撃を仕掛けてくる時でもあるわけです。マルコの福音書にはサタンという名前は出てきませんが、他の福音書、マタイ、ルカ、ヨハネを見ますと、ユダにサタン、悪魔が入ったということが書かれています。ユダだけではありません。ルカの福音書22章31節にはこのように書いてあります。イエス様はペテロに対して、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。このように書いています。ルカの福音書はユダの裏切りがサタンの働きによるものであると同時に、弟子たちのつまずきもサタンの働きであった、悪魔の働きであったということを示しています。この時目に見えないところでまさに激しい霊の戦いがあったということです。そして弟子たちも一度は倒れてつまずいてしまいます。私たちは決して彼らを責めることはできないと思うんですね。そしてイエス様はこのユダの裏切りによって逮捕されてしまいます。そしてイエス様はこのように言われました。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。ルカの22章53節にそう書かれています。イエス様がそう言われたかのように、これからイエス様が十字架にかかっていかれるその時まで、まるで暗闇の力、悪魔が勝利を収めてしまったかのような出来事が次々と続いていくわけです。神の子イエス様が、あんな素晴らしい神の力を持ったイエス様がまるで抵抗しない人のようにですね、捕まって、そしてもうインチキな裁判を受けて、そして十字架刑を宣告されて、そしてイエス様はそれに抵抗することもなく十字架にかかって死んでしまう、その一連の出来事を見ると、まるで正義はどこへ行ってしまったのだろうか、悪魔の力が勝利してしまったかのような、そんな出来事が続いていくわけです。しかしもちろんそうではありません。この時すでにイエス様は勝利を収めておられました。罪の力は、そして死は敗北することを知っておられました。ですからイエス様は、弟子たちのつまずきと同時にこのように言われたわけです。14章28節をご覧ください。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤに行きます。このように言っておられたんですね。まあ、このあとイエス様は逮捕されて裁判にかけられます。弟子たちはイエス様を見捨ててバラバラになってしまいます。でイエス様の予言の通りにそうなってしまうわけですが、まあ、ペテロはそれでも勇気を振り絞ってイエス様の後をついていきますけれども、まあ、残念ながらお言葉通りに三度も知らないと言ってしまうことになります。知らないというのは 全く関係がありません。あなたとは一度だって交わったこともないという宣言です。まあ最近は国会でいろいろありましたね、でも知らないと言っちゃうということはそういうことです。あなたと私は何の関係もありません。一度も会ったことがありません。まあ、これは単なる言い逃れではなくって、もうはっきりとした裏切りです。ユダの裏切りと比べてどっちがマシかということは言えない。ペテロがしてしまったことはそんな大きな失敗だったということを私たちは、覚えるわけです。さて最後、今日のメインのところにいよいよ入りますけれども、ゲッセマネの祈りです。イエス様と弟子たちはゲッセマネと呼ばれるところに来ました。まあ、さっきも言いましたが、オリーブ山の中にある油を絞る場所のことです。そこでオリーブオイルが絞られたんですけれども、今ではそこには教会、まあ、大体イエス様が何かされたところには今はもう記念の教会か何か立ってるそうですが、今でも教会が立ってるそうです。ここでイエス様は十字架にかかられる前、最後の祈りを捧げられました。まあ、もちろんイエス様はどんなに忙しくても一人退いて祈っておられました。特にこのオリーブ山は、ルカの22章39節を見ますと、エルサレムに来てからイエス様はいつも祈っておられた場所のようです。まあ、ですからユダは裏切った時ですね、オリーブ山、そしてゲッセマネに行けば必ずイエス様は祈っているぞと、そんな情報を漏らしたのだと思います。イエス様はいつも祈っていました。父なる神様との交わりを何より大切にしていました。3年半にわたるイエス様の働きですけれども、それは祈りによって支えられていたということを私たちは知るわけです。イエス様は、御子イエス様はいつも父なる神様の御心を求めて行動していました。父なる神様の御心を求めることなしに行動されることはありませんでした。その意味でイエス様は私たちの祈りの模範です。それでもこの時の祈りはやはり特別だったと思うんですね。イエス様が世に来られた目的、神様の御心に従って救いの技を完成しようとする、その時が近づいていました。しかしそれはつまり十字架への道、苦難の道だったわけです。もちろんイエス様はご自分が世に来られた目的を知っておられました。マルコの福音書にはイエス様が多くの苦しみを受け、十字架にかかって苦しみ、死んだ後3日目によみがえる、そのことを3回弟子たちにすでに予告している、知らせているということが書いてあります。だからといってイエス様にとって十字架への道はたやすい、簡単な道ではなかったということです。ギリギリの時までイエス様は父なる神様に祈ることなしに十字架への道を歩むことはできなかったということです。ゲッセマネに来ると弟子たちに言われました。私が祈っている間ここに座っていなさい。もちろん何もしないで座っていなさい、32節ですね、何もしないで座っていなさいと言われたのではありません。イエス様が祈っている間、弟子たちも一緒に祈るようにと言われたわけです。期待しておられたわけです。イエス様でさえもご自分が祈るだけでなくって、祈られること、祈りによって支えられることを願っておられたということです。イエス様でさえそうなのですから、私たちはなおさら互いのことを祈り合うことが必要ではないでしょうか。特に、教会の、まあ、私ですね、牧師、そしてまた役員一人一人のためにお祈りいただきたいと思います。さてさらにゲッセマネの奥へとイエス様は向かわれます。33節です。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれました。この3人は弟子たち12人の弟子の中でもさらにイエス様の近くにいた特別な3人の弟子たちです。イエス様が高い山の上で栄光の姿に変わられた時もこの3人は一緒にいました。 この12人の中で3人をイエス様は選ばれてご自分の近くに置かれたわけですが、まあ、しかし、まあ、イエス様、神様の選びは本当に不思議です。この3人が特に優れているから、偉いからということではもちろんありません。3人が選ばれたといっても、この3人が特別に何か優れていたとか、そういうことではないはずです。まあ、ただ勘違いしたヤコブとヨハネがですね、まあ、特にそのお母さんがイエス様のもとへやってきて、あなたが天に帰るときは右と左に息子たちをつけてくださいと、まあ、そんな勘違いしたという出来事も書かれていますけれども、そして確かにこの3人は後でですね、教会のリーダーとなります。十二弟子の中でもリーダーとして教会を支えることになりますけれども、まあ、しかしこの3人が特に優秀だったからとか、そういうことではないはずです。まあ、マルコの福音書はペテロの思い出が元になって書かれたとも言われています。まあ、そういう意味でペテロとヤコブ、ヨハネの果たした役割はやはり大きいものがあるとは言えると思います。さてこの時イエス様を深く恐れもだえ始められたと書いています。それぐらいイエス様は深いうめきと苦しみを味わっておられました。もうそれぐらいですね、本当に苦しみと悲しみの中から祈ったという経験は、まあ、そうあることではないと思います。そして3人の弟子たちにイエス様は正直に、私は悲しみのあまり死ぬほどですと告白されるほどでした。まあ、私たちもいろいろな悲しみや苦しみを経験します。しかし神の御子であるお方が、神の御子がこれほど苦しみ、うめかれるとは一体どんな悲しみや痛みだったのでしょうか。まあ、私たちにはもちろん想像することも計り知ることもできませんけれども、まあ、一般的に言われていることは紹介することはできます。この第一は、罪のないお方が私たちすべての罪を負わなければならないという苦しみです。罪のないお方がすべての罪を負わなければならないという苦しみ、これはもう想像できません。私たちはみんな罪人ですから、罪人同士仲良くしようということになるわけですけれども、罪を犯したことのない方がすべての罪を背負うということ、それがどんな苦しみであったのか想像することもできません。イエス様が十字架にかかられるということは、罪のないイエス様が二人の犯罪者と一緒に十字架に罪人としてかかられるということです。ですからその苦しみは単なる体の痛みだけではなく、もう一つですね、父なる神様に見捨てられるという悲しみと苦しみです。イエス様が私たちのすべての罪を負って罪人たちと一緒に十字架につけられるということは、父なる神様に見捨てられるということを意味しています。さっきお話ししたように、イエス様は人となって世に生まれてからもいつも父なる神様と交わりを持っておられました。常に神様の御心を行ってこられました。父なる神様も、これは私の愛すること、天から声をかけるほどに、イエス様と父なる神様、御子にイエス様と父なる神様は深い愛によって結び合わされていました。しかしその関係が完全に断絶して見捨てられる、それがイエス様にとってどれほどの苦しみであったかということを覚えたいと思います。アバ父よ、あなたにお出来にならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。こう祈らざるを得ないほどの苦しみ、イエス様でさえも避けることができるなら避けたい、そんな苦しみだったということです。杯というのは旧約聖書の中では神様の怒りを表すものです。そういった箇所がいくつかありますけれども、例えばエレミア25章15節にはこのように書かれています。 エレミア25章15節ですが、まことにイスラエルの神主は私にこう仰せられた。この憤りのブドウ酒の杯を私の手から取り、私があなたを使わすすべての国々にこれを飲ませよ。この憤りのブドウ酒の杯、神様の罪に対する怒りです。それを表していたということは、イエス様がそれを飲まなければならない、まさに罪を背負わなければならないということを表していたわけです。本来それは罪人たちが飲まなければならないものでしたが、イエス様は罪人たち、つまり私たちに代わってその神の怒りの杯を飲まなければならなかったということです。イエス様はペテロとヤコブとヨハネを残してさらに奥へ行って祈られました。ここを離れないで目を覚ましていなさいと三人にイエス様はおっしゃいました。もちろん単ただ目を開けて起きていなさいということではないでしょう。祈り続けなさいということです。そして霊的に目覚め続けなさいということです。まさにイエス様はさっきお話ししたように激しい霊的な戦いを戦っておられました。先に残してきた弟子たちにも祈ってくださいとイエス様は言いましたけれども、さらに近くに連れてきたペテロとヤコブとヨハネはそれ以上にイエス様と一緒に祈らなければならないはずだったんですね。ルカの福音書の方では22章40節ですが、誘惑に陥らないで祈っていなさいと書かれています。そこには石を投げて届くほどのところに離れてと書いていますから、そんなに長い距離ではありません。もう目に見えるぐらいのところでイエス様は祈っておられたということです。イエス様は祈られました。イエス様でさえも避けたいほどの苦しみと苦難、そのために祈っていました。もしもはありませんけれども、もしイエス様がここで祈った結果、いや私はもうこれは無理です、この苦しみは避けることにしますとおっしゃったとしたら、私たちの救いはないわけです。私たちは未だに暗闇と死の支配の中にあるわけです。しかしもちろんイエス様はそうなさいません。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと最後はそのように祈られたわけです。エルカの福音書の方には、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた、汗が地の雫のように地に落ちたと書かれています。イエス様の祈りがどれほど激しいものだったかを記していますし、御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけたとも書かれています。まさにイエス様はこの時激しい戦いを戦われていたんだと思います。マルコの福音書にはこの激しい祈りをイエス様が3度繰り返されたということが書いてあります。3度祈るってどういうことだろうと思いますが、例えば第2コリント12章8節にはパウロが肉体の棘を取り去ってくださるようにと3度祈ったと書いています。いや実際に3度祈ったのかもしれませんが、それが意味しているのは徹底的に神様の御心を求めて祈ったということです。この時のイエス様の祈りは確かに3度だったと思いますけれども、それはイエス様が徹底的に父なる神様の御心を求めて祈られたということです。わざわざ3度もと思われるかもしれませんが、それはイエス様がもう徹底的に神様の御心を求めて祈られたということを意味しているわけです。しかし弟子たちはどうだったでしょうか。弟子たちは眠ってしまいました。シモン眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい、心は燃えていても肉体は弱いのです。もう弟子たちはですね、悲しみと葛藤、そして目まぐるしい状況の変化に疲れ果てていました。イエス様を絶対裏切らない、つまずかない、死も覚悟している、そういう元気な威勢のいい言葉とは裏腹に弟子たちは疲れ切っていました。誘惑に負けて眠ってしまいました。 まあ、この眠ったというのは実際に眠ってしまったということを意味していますけれども、さっきのイエス様の言葉からすれば弟子たちは霊的にも眠ってしまったということを表していると思うんですね。イエス様は弟子たちが霊的にも目覚めて祈るように、そして目覚めて祈っていなければこのあと弟子たちを待ち受ける激しい試練を受け止めることはできないということをイエス様はよく知っておられました。ですから目を覚まして祈り続けなさい、心は燃えていても肉体は弱いのです。まあ、これはイエス様の私たちに対するお言葉です。心が 霊的な部分が弱ると体も弱ってきますと同時に、あまりにも体が疲れ果ててしまうとやはり心や霊は弱ると思うんですね。どっちが先どっちが後ということはないと思います。その意味でこのイエス様のお言葉、やはり私たちはもちろんいろいろ忙しいこともありますけれども、まあ体を健康を大事にするということももちろん大事ですと同時に、やはり私たちはいつも霊的に健全でなければいけない、冷めていなければいけない、そのことをここから教えられます。私たちは実は今もイエス様と一緒にこの世を罪から救い出すための戦いを戦っているわけです。霊的に目覚めて祈っていなければ私たち自身が弱り果ててしまいます。イエス様が二度目戻ってきた時も彼らは眠っていました。もう何の言い訳もできません。そして三度目戻ってきた時もやはり眠っていました。しかし今度はイエス様はこう言われます。もう十分です、時が来ました、見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます、立ちなさい、さあ行くのです。まあ、さっきも言いましたが、まるで暗闇が支配するような悪魔が勝利しているかのような時が来ました。で弟子たちはこの後イエス様を見捨ててバラバラになってしまいます。ペテロはイエス様を裏切って三度知らないと言います。しかしこの時イエス様がゲッセマネで祈っていた祈りは実はご自分のためだけではないはずです。弟子たちのための祈りでもあったということです。ルカの福音書にはそれがはっきりと書いてあります。ペテロがこの後、そして弟子たちがこの後もう一度回復して癒されて立つことができたのはこの時のイエス様の取りなしの祈りによってであるということを私たちは今日覚えたいと思います。そしてこのゲッセマネのイエス様の祈りはまさに私たちのためのものであったということを覚えたいと思います。私たちもイエス様と一緒にこのゲッセマネでですね、祈るものでありたいと思います。お祈りしましょう。